前書62章の1節から5節までです。このあたりはこの再建ということですね。それがずっとこのテーマになっているということです。そしてこのシオンとかエルサレムというふうに言っていますけど、これは同じことで神を信じる民ですね。イスラエルの人、ユダの人たち、そういう神を信じる民のことをですね、シオンという小高いちょっとした丘、それがエルサレムと町で、象徴的に表しているわけですね。シオンのために私は決して口を閉ざさず、エルサレムのために私たちは決して戻さない、その同じことを言い換えているわけですね。で、彼女っていうのはシオンとかエルサレム、町は女性名詞なんですね。英語には女性名詞、男性名詞っていうのがないけれどもですね、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語とかギリシャ語とかみんなその男性名詞、女性名詞とみんなあるんですね。こんな地形とか町とか花だとか土地だとか民族とか全部男性女性どっちかになるわけです。それで漢詩も変わるわけです。そういうことでですね、非常に複雑になるわけなんですけれども、それで彼女というふうに言っているのは女性名詞で使うからですね。シオンとかエルサレム、これは女性名詞だから、要するに神を信じる人々、女の人のことをだから言ってるんではないわけです、彼女とか。そういうこともですね、何も知らない場合には、彼女の正しさ、女の人だけ言ってる、男の人はどうなんだろう、なんかそういうふうに全く場違いな疑問を持ってしまうわけですね。ですね、こういうふうな町、こういった全体を女性名詞から彼女というふうに言ってるだけなんです。神を信じる人々のためにですね、決して持たさない。それはその神を信じる民がですね、光のように輝く、松明のように燃える、救いが燃えるなんていうふうな表現を他にはどこにも表されてないですね。これそれぐらいですね、赤々と生き生きとですね、この救いということははっきり分かるようになると。これは人間でもですね、非常に心の中暗くて希望も何もないと、もう死にたいと思っている人、本当に表情も動作もですね、よろよろしてですね、本当にもう見るからに暗く沈んでいくような感じになる。だけど本当に救われてですね、生き生きして神様の祈りをもらっている、それどっか霊的な目で見ると燃えているようだということなんですよね。霊の火を消してはいけないってパワーを持っているんです。だから霊的な目で見ると本当にそれ燃えている、そういうことで救いが絶え間のように燃え上がる、救われている状態がありありと分かるように、はっきりと分かるようになる、それまで祈り、神様どうかそのようにしてくださいという意味の祈りを閉ざすことはないということです。ですから決して口を閉ざす、決して戻さない、黙しないというのは、こういう内なる祈り、切実な祈りを象徴しているわけですね。この音声の世界はそういう究極的な状態を言っているわけです。私たちはですね、他者のこの救いのためにですね、そんなにまでですね、一生懸命になってですね、祈り続けるだろうかと、その人がもう消えかかっていると、消えている、その人のですね、救いが燃え出すようにと、はっきりと分かるようにと、必死になって祈るということは、なかなかそういうことはない。聖書の世界だからのことははっきり書いてあるわけです。それで聖書に戻るとですね、本当の人間あるべき姿がはっきりこう分かってくると思うんですね。周りの人間見たって、思想家を見たって、いろいろ見たってなかなか分からないわけです。こういった表現は誰もできないわけです。こういったこの救いが燃え上がるっていうふうなこと、光と輝く、その正しさはですね、神様によって満たされ、清められて、その正しさが輝きであると。普通は罪でですね、汚れきってる。それが輝き出すっていう、そういう状態になるんだっていうことをですね、霊的にこう見てるわけですね、これを書いてると。 そこまで見ることができた人なんて全然いないわ。そういう透徹した目っていう霊的な目の深さっていうものはどんな思想かキリスト教を伝えても断然奥が深いわけです。ですからそういったことのですね、この短いことの中に込められているような霊的な奥深さっていうのを知ると、この非常に有名な人といってもですね、本当に彼が小さくなるですね、そういう深さの一部をもらってに過ぎないわけです。内村とか柳原とか言ってですね、非常に、有名な人もみんなそうです。そういう神様の世界のものすごい広大な国家さんに一部をもらってというわけですね。ルターの人も誰でもそうです。だからルターとか内村とか柳原とか、これものすごい無限のも大きいなんて言うと大きいのは間違いだって、この聖書の世界こそありとあらゆる人たち全部包み込んでる。全部包み込んでるような大きさがあるわけですね。まあ、そういうことです。この表現は啓示がなければ考えついたりしないんですね。救われている状態、救いが燃えるようにそんなになるからっていうですね。そしてですね、それをはっきりとこの救われているのを見たら、周りの人もそれを見てですね、会おうって言ったんです。でそれまでの支配者も全部ですね、そんな支配の力なんか全然価値の小さいものだと、その救われた人たちのですね、正しさ、それをみんな見るんだと、自分の権力の強さに寄ってるんではなくてですね、救われた状態のその輝かしい状態をそれまでの王たちも心変わって見るようになるっていう、そういうふうな啓示。この点はこのイザヤ書っていうのは初めからあったんですよね。神様を知らないものまでですね、大きな霊的な風に吹かれるようにですね、変えられていって、そういう神様の方を目指し、あるいはそこに流れていくようになるっていう、論理とか思想とかいうものでは決してそういうことは出てこないことですね。霊的に見えたと言います。何度も繰り返してこのイザヤ書の2章から出演ですね、イザヤ書の2章からそういうことも あちこちに出てくるわけです。イザヤ書の2章の2節のところからですね、終わりの日にっていうところです。そして国々は川のようにそこに向かうんだ、多くの人々も主の山に登っていこうと、まあ、こういうふうに多くの者たちがですね、それまでは神の民を滅ぼしてしまおうと、神様も知らんです、そういうことばっかりやっていたのに、こういうふうに大きな転換が起こされる時が来ると、でも霊的な世界、終末の世界ではこうなるということを見させられたということですね。今日の62もそういう一環の流れの中にあるわけですね。今日の62の、ところも共通しているというのは分かると思います。62の2、諸国の民はあなた救われた者のその輝く正しさを見ると、そして王たちも全て栄光を仰ぐようになるんだと。はい、それでまあ元に帰りますが、元の帰って2節の主の口が定めた新しい名をもってあなたは呼ばれるようになる、新しい名が与えられる。これは名というのは以前から言っているように本質表すんですね。あなたは新しいものに変わるっていうわけです。ですね、新しい名が与えられる。これは本当は新しい本質になるんだと。このことはですね、新約パウロもですね、主にあったらあなた方は新しく作られたもの、あなた方は主にあって新しい創造物なんだと、そういうことが言われていると同じことなんですね。本当に私たちは主に深く結びついたら、何か新しく 新しく作られたものだ、そのぐらいまあ大きな変化があるんだということですね。そしてこの元の問いに変えればこのですね3節もそうですね。主の見て、神の見て、こういうふうに言い換えていますよね。これはこの辺りイザヤ書というところに死の内容が非常に多いわけです。死というのはあるいは詩編の中でもですね、一つの言葉を例えば神の言葉、律法と言ったり戒めと言ったりですね、掟と言ったりいろいろに言い換えているように、ここもですね主の見てといったすぐ後で神の見てと、で輝かしい冠となり、あるいは王冠となる、そういう同じことを重ねるようにして強調して表しているわけですね。この2節の終わりので3節です。あなたは主の御手の中で輝かしい冠となって、神の御手の中で王冠ともなる、あんまりにもですね、こういうことは現実離れしているからですね、こんなも本当に私たちなんか関係があるんだろうかと思うぐらい現実離れしていると、それぐらい人間というのは最終的にはこう非常に輝かしい存在に変えられるということを、それをこのイザヤと名前の書かれた人ははっきり神様から示されてみたということですね。このイザヤ書はですね、前のところではそのさまざまなユダヤ人イスラエルの罪によって徹底して攻撃されて裁かれている、罪も指摘されている、ね、偶像崇拝いくら言っても言っても悔い改めないということも繰り返し言われたんだけど、そのような者たちであるのにですね、終末の時が来たらばこのように輝かしいものに変えられると。でこれは新約聖書で言えば私たちもですね、神様を信じる時にはどんなに罪深いものであっても、また病気で体がですね非常に汚くなってしまったものであっても、キリストのあの栄光と同じ形に変えられるということに通じる、同じことなんですね。で、見ての中で輝かしい冠となる。そして、もう一つはですね、この王の冠というのは支配権の象徴でもあるんですね。支配の権と、このことはですね、神の国の国っていう言葉が前から言ってる、バシレイヤ、バシレイヤっていうのは王の支配という、バシリウスっていう言葉が王という言葉ですね。バシレイヤは王という言葉が入って王の支配という意味だった。だから神の国はあなた方のものであるっていうことですね。神様が持っているようなその支配の力、悪に対する支配の力が与えられるということでもあるんですね。心の貧しい人、あ、幸いだと、神の国はその人たちのものだと、自分の力で交渉と思えば必ず神様が裁かれておられますが、幼の頃の心で神様のことを本当に素直に受け取るものはですね、そういう不思議な力が与えられて悪の力を変えて支配をする、それに負けない、乗り越えていくと、まあ、そういうふうにですね、王としての支配のような力をですね、神を信じる者も与えられるというのがあのですね、三条の書。そういうふうなことをここでですね、王冠、冠っていうのは本来王、支配権を持った人はもらうものなんです。ですからここで言おうとしていることは、そういうふうに支配権ということを意味を込めて言われているということですね。あたかも王のようにね、だからもう王のように冠をもらったものになるということです。そして次が、まあ、本来今日のところの特別な内容になっているんですね。あなたは再び捨てられた女と呼ばれることなく、あなたの血を荒れはつけたものと呼ばれることはなくてですね、あなたは神から望まれるもの、好かれるもの、愛されるもの、夫、配偶者を持つ者と呼ばれる、 まあ、言語では一語なんだけど、日本語で訳したら、夫を持つ者って長たらしくなってしまって、こんなのが名前っていう名前らしくないんですけど、何を言おうとしてるかっていうと、この神を信じるためには最終的にはですね、神様を夫とすると。そういうですね、まあ、旧約聖書では驚くべきような表現がここで用いられているということですね。本来、神様と無限に遠いお方でですね、そこに近づくや言うことは、まあ、昔からモーセだけが許された。他の人は近づいたら汚れているからすぐに殺されるということだったんです。それなのに、同じこの旧約聖書の世界の中で、こういうふうにですね、この紹介したイザヤと名前を冠された人は啓示を受けてですね、そんなに汚れて罪深かったものなのに、神様を夫とするということができるぐらい、深いですね、この交わり、こういう一つになる、そういう最終、これもう一度最終的状態ですね、人間、神を信じる全体がそこまで、まあ、導かれていく、変えられていくということ、これも考えてそうなりませんでないんですね。考えたり学問とか経験とかそんなことで全くなくって、それは全てを超えた啓示としてこれを受けたということですね。まあ、そういうふうにこのように最終的な神様と人間との関係を婚姻関係、結婚関係で表すということが、こういうふうなところにはっきりと出ているということです。だから主があなたを望まれて、あたかも、もう男が女を好いてですね、来てください、私と結婚しましょうというような感じで、分かりやすい言葉で言われているんです。あなたの土地全体はですね、夫へ、若者が女の人をめとるようにあなたを再建される方、これ神様ですね。再建される方、神様があなた真の人たちをめとるんだ、霊的な結婚ということなんですね。花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの壁はあなたを喜びとする。それまではあのように厳しい裁きがある裁きがあって、実際に裁かれたんですね。それが、ね、こんなにまで神様と人間との関係が根本的に変えられる時を、はるかにですね、イザヤはこう見た、検査されて見たということなんですね。これよりもですね、深くて大きい人間の可能性、最終的な可能性を言っていることはどこにもないです。どんなに表現しとったと、こんな大きなですね、深い広大な方には表現できないわけです。ですね、神様だって無限大の方なんですよね。うちの人。そういう人がですね、この哀れな、弱くてですね、惨めなこの人間をめとるっていうことを愛して喜ぶんです。多分夫婦のようなですね、そういう緊密な関係っていう、そこまで、まあ、人間も変えられていくんだという。ね、で、この前の祝福集会の時に信と希望と愛というのは聖書のどこにでも書いてあると言ってたんですけど、この本当大きな神の愛ですね。でそれを神を信じるという信仰ですね、消えかかりながらも信じ続けていた、そのためにですね、神様の大きな愛を持ってそのように導かれる。だからこういうことを知らされて、本当に大きな希望が湧いてくるということです。現在弱くて惨めな罪を犯すようなものであっても、最終的な神様とですね、一つにならしてくださるんだと、そういう大きな希望、真希望と愛ということですね。そういうことはこういうところも書かれている。特にイザヤ書の後半はそういうこと、本当に霊的な言葉でたくさん記されておるね。 越した霊的な結婚というようなことに関してですね、新約聖書でもですね、別の表現でも言われている。別に結婚関係で一つになるということですね。これがイエス様のブドウの木の例え。あなた方が私を信じて私のうちにとどまるならば、私もあなた方のうちにとどまる。互いのうちにとどまる。これは本当に一つになるということです。それは霊的な結婚関係でもあるわけですね。イエス様が私のうちにある。私もまたイエス様のうちにある。もうこれ以上深い一体感はないわけです。そういうふうに有名な箇所も実はこういったですね、神様とのあるいはイエス様との霊的な婚姻結婚一つになるということを表してたんですね。そしてマタイの25章にある例えですね。マタイの25章の一節からの例え。ここではですね、10人の女の人、その人たちがですね、花婿、婿、ね、花婿を迎えにっていう、そういう例えなんですね。この10人の女の人たちがですね、花婿を待ってる。こういうところの中でもですね、信じる人が花嫁であってですね、イエス様は花婿というふうにまあ例えられているんですね。ということで、いつ来られるかわからない。ここではそういう再臨の時のことの例えとして書いてありますね。さあ花婿だ、花婿が来た、そういうふうにですね、突然真夜中に6節に来られる。そのぐらい神様は突然ですね、私たちのすぐそばに来られると。でもね、世の終わりの時だけでなくって、こういうことには毎日の生活で小さな規模、小さな規模であるということですね。油断してたら逆に裁きの手が起こるということであるし、心していつも目を覚ましておればですね、いつもイエス様がさっと来てくださると。非常に苦しい時でですね、光がないと、どうして助けてくださらないのかなと思って苦しんで、苦しんで海、あるいは悲しんでると思います。パッとですね、イエス様がパッと来てくださって、心が強められると、支えられるということもあるわけです。本質的に、このイエス様は花婿として、私たちをいつも霊的にですね、一つになろうとして、愛のお方であって、そのように待っておられるというですね、時を。完全な意味と、これは最後の終わりの時なんですけど、毎日の生活の中でも待っておったら、すっと来てください。居眠りしてのんびりしてたら、私たちはそういう霊的な一つになるという喜びや楽しみからは離れてしまうというわけですね。はい、そういうふうに、私たちは、いろいろな間違い、正しい道を歩けないために神様を悲しましたりすること多いけど、でもそういう状態がで終わるんではなく、最終的には神様が私たちを大いなる喜びとしてくださると、一つにしてくださると、そういうようなことがですね、今日のところで記されて、これから私たちもですね、はるかな、いろんなことがあってもはるかな時にはですね、時間を超えた時にはこのようにしてくださるというしっかりした希望を持つことができるということです。はい、それではまたそこまでにして